Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crush. Check it out.
僕のび太ゴールデンボールクラッシュ点数アニバーサリーラジカフェ42013年2月9日10日ワルツ8階ワルツホール所沢、送りたい心、リスナーからの温かいエピソードを芝居にしてオンエア、ラジオの公開生放送をシチュエーションとした現代劇、今回はバレンタインをテーマにした短編作品の数々をオンエアします。ドラえもん、しずかちゃんにチョコレートをもらいたいよ。
おい、のび、宿題やったのかね。
あ、先生、
廊下に立ってなさい。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツラジカフェ。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、始まりました。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、パーソナリティの主催中澤です。
よいしょよいしょよいしょ。
はい、そして、
はい、本日は私柴江野がアシスタントを務めます。よろしくです。ありがとうございます。
はい、2月
ですね、
近づいてまいりました。
はいはいはい、はい、
ということはラジカフェ4が皆さん近づいてまいりましたよ。
そういうことですよ。
はい、なので今日の、番組のテーマは千葉さんなんですか。
ゴールデンボールクラッシュテンスアニバーサリーラジカフェ4直前スペシャル。
はい、そういうわけですね、ゴールデンボールクラッシュテンスアニバーサリーラジカフェ4が、2月の9日、はい、10日、はい、ワルツ8階ワルツホール所沢で上演いたします。それを記念しまして、本番直前スペシャル、
スペシャルです、
やっていきたいと思います。
はい、
なのでですね、今日はですね、ちょっとあのいつもの人気コーナー袖振れあって奏でるリズムなどはちょっと今日お休みになります。
残念だな。
その代わり、
はい、
ちょっとリスナーのみんな聞いてね。
おお、
ラジカル4に出演してくれる、役者2名が遊びに来てくれます。
お、誰かな、誰が来てくれるんでしょうか。
それが第1弾になります。
はい、
それ第2弾、
はい、
ちょっとね、俺ね、このラジカフェでね、ずっと語りたかった役者がいたのよ。
え、
語り2人でマジでマジバナをしたかったやつがいるの。
やつがいるってことは今まで出てる方ってことですね。
そう、その名は森律子。そう、メンバーの森律子っていうので、は
い、いや、いますね。
そう、初期はね、律子と俺で、パーソナリティはしたんだけど、
そうだね、
まあ、律子はいろいろ事情があって。
そうかな。
いや、まあでもちょっと、今回のラジカル4は、
はい、
結構私もたくさん、こうたくさん時間こう出てるんですね、舞台。
ああ、そうですね、いつもよりは出てますね。そう、
森律子とバトルになるんですよ、役者としてね。
なるほど。
だからちょっとね、その、なんていうのかな、本番前にね、ちょっと、果たし状をちょっと読みたいかなみたいな。そんな感じになります。
なるほど、はい、伝えたいことがあるということですね。
そうですよ。まあね、今回ラジカフェなんですが、ゴールデンボールクラッシュの記念すべき10回目の公演ですよ。
10回目公演、
千葉さん10回目だよ。
すごいね。
すごいよ。
続いたね、なんとか。
すごいよ。で、このウェブ版ラジカフェもうそろそろ40回でしょ。
すごい、
ね、すごいよこれ。
そんなにやってるんだね。
やってますよ。
わ、
でね、今回千葉さんをね、僕のアシスタントにね、はい、ちょっと抜擢したのは、千葉さんともね、もう点数アニバーサリーなんですよ、実は。
もうちょっとだけどね。いやいや、まあでもまあ、
そうそうそうそう、
テンスアニバーサリー、ああ、そういう意味ではテンスアニバーサリーかな。
でね、もちろん千葉さんも今回ラジカフェ4で、まあ言ってしまうと黒人あります。
また
エネミーっていう役、
そうです、ね、
ラジカフェ3、前回公演でラジカフェ3を見た人は分かると思うんですが、
2見た人も知ってますよ。
そうそうそう、ホームページの、
はい、
データベースのところに、過去の舞台の写真で
写真出てる
黒人がいるんですけど、あれが千葉さんです。
私のプロフィールのところにも写真あります、黒人の。もう私もう黒人以外の何者でもなくなってま す, そ,
す
そろそろ。
昔千葉さん、六本木かなんかで、本当に黒人にナンパされたんですよね。
あ、横浜ね。
あ、横浜。
そうそうそう、
そうなんですよ、
はいはい、
なんで今回千葉さんも見どころの一つ、今回エネミーが
そうですね、
すごいんですよ。
すごいかもしれないね。
はい、はい、で、はい、あと見どころですね。ちょっと私見どころ言っちゃいましょうか。
あ、今回教えてくださいよ。
まあ、たくさんあるんです、
はい、
たくさんあるんです、
たくさんあるんです、
たくさんあります、
うん、
まずはですね、
はい、
まあ、ラジカフェ、
うん、
まあ、やっぱ一番の、見どころはこう、なんつうのかな、ラジオの臨場感、 それはアドリブのようなセリフなんだけど、実は計算されて作ってますよっていうのを伝えたいみたいな。
そう、実際アドリブはほとんどない。
ほとんどない、
ない、
うん、アドリブのように見せてるのが俺は得意
中田さんは得意ですよね。
そう、昔ね、俺あのコントとかお笑いやってたんで、やってた時期もあったんで。
ありましたね。
その頃好きだったね、誘い笑いとか。
そうね、
いろいろ入れてやってた。
でも中田さんだけに限らず、みんなにそれをねやらせるという、今度はこうみんなをそれに、そういう世界に入れなきゃいけないっていうのはなかなか大変なんじゃないですか。
まあね、大変ですよ。まあ今回出演者が、19名。
うわ、また大所帯で。
そうそうそう、ね、やってますね、
はい。あと見どころなんですか。
見どころはですね、やはりまあいろいろあるんですが、あと生演奏、はい、音楽の。
ああ、いつもの、いつものあの方のあれもあるんですか。
あの方のあれもあります。
ありますね、
今回はさらにクローズアップされてますから。
なるほど、もちろんそこはあのね、私たちのことをよく知ってる方は期待を裏切らないところでありますから。
はい、
はい、
で、あの実はミュージシャンが役者をやってる率高いんだよね、今回。
ああ、そうか。
素人の、ね、役者やったことない人を、もう無理やりやらしちゃってるっていうのが。
なるほど。
でも感受性豊かで結構いいですよ。
は
い、
あとは、
で、あとはね、ベリーダンス。
わ、来ましたか。
来た。
ベリーゴボ。
ベリーゴボ。
やってくる。
うん、やっぱね、芝居見に行って、ベリーダンスが 見れた時の喜びって俺は結構でかいと思うのね。
なるほど。
あれなかなか見れないし、
そうですね、
流行りだし、
いいんじゃないでしょうか。
そうですね。で、はい、やっぱ今回のテーマ、あと最後は、
はい、
こうなんつうの、大切な人へ、こうプレゼントを贈る気持ちの大切さを伝えたいかな、
まあバレンタインに当ててきてますからね。
で、今回西武百貨店ですし、
はい、
西武百貨店の中の劇場でやるので、やっぱりね、あのすぐ下に行けばチョコレート売ってるし。
そうだね、
まさにその時期にやるので。
そうですよ、
そういう、ね、
はい、
あの季節柄を大切にした、内容、でやっていきたいなとは思ってます。
寒い時期に温かい心を伝えるとか、そういうことですかね。
そうですね。いや、ありがとうございます。千葉さんやっぱうまいね。
ありがとうございます。
うまいうまいうまい。
そういうことはね、やっぱ言っておきたいじゃないですか。はい、はい、
でですね、このゴールデンボールクラッシュのラジカップ4、
はい、
もうチケットは発売しております。
しております。
ね、あのお電話でも、メールでも受けたまっております。
はい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、gbc@qs.oops.jp になります。もちろんラジカフェ4の予約もそうなんですが、
はい、
このラジカフェの、
はい、
感想、あとはネタなどお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。では、ラジカフェ4、本番直前スペシャル行ってみましょう。
イエーイ。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ここでスペシャルゲスト第1弾、ラジカフェ4に出演してくれる、下野ありさちゃんとデラ宮田です。
イエーイ、イエーイ、
よろしくお願いします。
ようこそ。
よろしくお願いします。
カラオケボックスへ。実はですね、言うの忘れたんですが、今回はちょっと理由があって、スタジオではなく、池袋のとあるカラオケボックスにいます。はい、収録しております。
結構いい雰囲気ですよね。
そうね、だからリスナーのみんな、ちょっとね、周りの隣の部屋の歌声聞こえたらBGM として聞いてください。はい、千葉さんが歌ってますね。
歌ってくれてます。
というわけで、今回ゲストに、来てくれた、お二人のちょっと自己紹介なんですけれども、まず下野ありさちゃん、
はい、
こちらレイプロ、
はい、
レイタレントプロモーションですね、
はい、
で所属しております、
はい、
で、千葉テレビのアナウンサー、はい、レポーターか、レポーターだったり、
はい、
テレビ CM 多数出演しております。
はい、
ね、
はい、
現在もね、
はい、
活躍しているということで。
そうですね、映像系とかをちょっとメインにやらせていただいてます。
はい、
はい、
で次デラ宮寺くん、
はい、
この方はですね、
なん
前回のワルツホール、純喫茶プロベラドという作品に、はい、出演していただきまして、それが初舞台だったんだよね。
はい、そうですね。
ね、
緊張しましたけども、
はい、そして今回が、2回目の舞台出演ということで、はい、
またもうね、あそこの西武百貨店、ワルツホール、
うん、
もういい場所ですよね。まさかまたあそこへやれるとは思いませんでした。
そうだね、
本当嬉しい限りです。
はい、すごい大きいホールですもんね。
まあ、そうそうそうそう、でかいホールであるわけなんですが、うん、まあお二人は はい、実はあのラジカフェって今回4をやるんですけれども、まあ、1、2、3過去に舞台版ラジカフェをやってるんですが、はい、2人とも実はお客さんとして見てるんだよね。
あ、そうです、うん、見てます。
前回見させていただきました、
うん、ありがとうございます、
はい。
まあ、
僕はワンツースリー見ましたけどね。
おお、すごいね。
はい、ありがとうございます。
で4に出ちゃってるっていうね。
そうなんですよ。
すごいね、これ。
だから本当いいのかなっていうね、あの気持ちでいっぱいですよ。まさか僕自分が、うん、しかも10回テンスアニバーサリーですよね、うんうん、それに出られるんですよ
見た側だとやっぱそうですよね。
そうですよ、
ね、自分が見たところに出られるんだっていうのが、
ね、そう、ゴールデン好きなんだよね。
あ、大好きですね、まあ、中澤さん大好きです。
いやいやいやいいよ、そういうの
告白しちゃいます。
まあ、あので、まあ、ラジカフェ、はい、お客さんと見ててどうでした、はい、ラジカフェって。
まあ、僕やっぱり1から見てるんですけども、うん、やっぱり1っていうのが、うん、そのもう目の前にまあ、舞台があったわけで、まあ、目の前も中澤さんとか他の出演者多数いたわけですけど も、うんうん、もう目の前にこう演者がいるっていう、こうそういった舞台って見たことないんですよ。だすごく新鮮で、うん、あとなんか、アナミさんがいました、
ね、うん、あの交通情報、
交通情報の、うん、はい、交通情報、アナミさんがこう、まあ、スクリーンでこう出てたわけじゃないですか、うん、あの時、うんうんうん、その時そのあ、これ本当にラジオ放送やってんのかな、なんていう錯覚
をね。
そうそうそうそう、うん、だからその本当にね、そのラジカフェに出られるわけです、うん、どういうようですけどだから本当にラジカフェはあのいい作品なんで、皆さんぜひいらしてください。
いや、今このご時世にね、こんなにね、なんていうのかな、やる気のあるやつはなかなかいないですよ。
ありがとうございます。暑苦しくてごめんなさいみたいな、
ね、アリサちゃんはどうでした、はい、ラジカフェを見たとき。
そうですね、やっぱりあの一番はダンスが見れるのが大きかったですね、うんうん、
ダンスあ、その時何ダンスだ、ベリーダンス
でしたね、確か。やっぱり芝居を見に行ったけど、うん、ダンスも見れるんだっていうのも大きかったし、うんうん、あと結構なんだろう、舞台だけど、うん、リアル感があるのがいいなと思ったんですよね。こうすごい大げさな感じじゃない、本当、うんうん、リアリティをすごく出してるところが、うん、私は好きだなって思って。
あれ、あのアドリブじゃないんですよ。
そうですよね、そうらしいですよね。びっくりしました。
確かに自分もやっぱりそのお客さんがその公開録音っていうシチュエーションを大事にしてて、そこにいる感覚っていうのかな、うん、錯覚に陥るっていうのをやってみたかったんだよね。だから舞台ってこうなんつうの、大げさだったりとか、僕は苦手なんですよ。途中でいいところでいい音楽が流れたりっていう、その嘘が僕はあんまり好きではないので、ラジオの公開シチュエーションだったらこうなんかね、あの、あってもおかしくないしっていうのをちょっとやりたくて、まあ、おかげさまで第4弾ですよ。ね、
いや本当にラジカフェリアリティ本当追求できて本当にいい作品ばかりで、もう僕は本当に幸せですよ。本当くどいようですけど
てかお前出るんだよ今回。
そうなんですよね。
ありがたいけれども
出るんですよ僕。いいんですかね、出ちゃっていいんですかね。
じゃあ今回まあね、そのラジカフェにじゃあ出ます、
はい、
ね、はい、今回4は、はい、まあワンツースリー見てると見てる人にはあれなんですけれども、話が違うわけですよ。
それはそうです、はい。
今回どうですか、実際もう稽古は、もう結構いい感じに形になってきてて、どうですか、
はい、いやまあ、そうですね、自分としては、うん、もっと動けるんじゃないかなっていう感じにはなってるんですけども、うんうんうん、なかなかもう自分が満足できるほど動けてなくて、すごくもどかしいみたいな。
頭では分かってるけど、
そうそうそうそう、
動けないんですよね。そうそうそう、分かります。それが悔しいのはすごく。
そうそうそう、悔しいんですよね。
ありますね。
まあね、結構僕の演出でやるなって言うからね、そう動くなとか。
そう、僕ゴーちゃんもなんでいろいろともうゴーちゃんでいけないくせなんです、うん、
でも確かに中澤さんの演出をすごく受けて、うん、確かにこれは現実ではありえない行動だなとか、うん、そういうのがすごい伝わってはくるんですよね。まあ、確かにリアリティをすごく大事にしてる方なんだなっていうのはすごい、うん、分かりました今回の稽古で。
はい、僕もそれは思います。リアリティを追求されてる方なんだなと、はい、
まあそれぞれね、今回役者として、はい、演じてもらうわけですが、はい、まあ、今回のそのやるにあたって、こうなんていうのかな、今回の話とかでもいいし、自分の役で何を伝えたい
、うん、そうですね、まあ僕はもうなんていうんだろうな、 まあ、とりあえず一生懸命、うん、何事に関しても一生懸命になること、うん、っていうことですかね。実際、まあ、自分が演者としても、うん、まあ、僕の役的なことに関しても、うんうん、まあ、自分の好きなことに一生懸命やるべきだと、うんうん、それはもうプライベートでも、
うん、なるほどね、
そう感じてるますね。はい、
有田ちゃんは？
私は前に中澤さんが、演劇で人生を変えたいと熱く語ってたのをすごく覚えてるんですけど。
あ、ありましたね、
はい、言ったっけ、
はい、
言ってました
よ。覚えてないですか？
まあ言ってんだろうな
すごく私はでも覚えてないかもしれないんですけど、共感して、
あ、言った、桜水産で言ってない
そうなんですよ、言ってて、うん、私もその演劇で人生が変わったうちの一人なんで、うん、やっぱり見てるお客さんにどれだけその自分たちの芝居で感情を動かせるかとか、うん、あ、こういうなんだろう、芝居があってこういう考えもあるんだとか、要はごめんなさい、お客さんの、うん、情を動かしたいなっていうのが一番ありますね。
いやー、有田ちゃん、
はい、
俺と一緒。
本当ですか
そうですよ、
舞台ってそれですよね、やっぱり。
そうそうそう、だってね、うん、高いお金を払ってさ、時間をかけてね、
そうです
ね、見ていただくわけですから、うん、まあテレビでもいい話じゃない、別に、ね、DVD でもいい話だし、でもやっぱ生だし、よくメンバーのね、飯塚がよく言うんだけど、やっぱやってる意味っていうのは絶対あるんだよね。その意味をこうお客様に伝えるというか、その意味をお客様にも感じていただいて、うん、でそこで何かね、今回はこう大切な人へこう何か送る気持ちみたいのをは大切なんだよみたいな伝えたいんですよ。それがあって、まあバレンタインですから、もしね、女の子が見てなんか好きな人はいるんだけど、なんかいいやとか思ってる人がそれを見て、あ、あげてみようって思えたら素敵かなっていうのをやりたい。
一歩前に出てほしいですよね。
そう
勇気とか、まあ、感動とか、そういうのを持ってもらえたらなっていうのが一番ありますよね、やっぱり。
そう、だから今回ね、うちらの作品を見て、うんうん、なんか変わってほしいなっていうのがあります。はい、
そうです ね、はい、
では、宮田君、
はい、
まあ、リスナーのみんなにね、
はい、
メッセージをお願いします。
はい、まあ、中澤さんの指示のもと、舞台出るのはまあ2回目ということになるんですけども、
はい、
まあ、脚本を読んだ段階で本当にいい作品だと思いました、
はい、
本当にリアリティのあふれる、ラジカフェ、本当に自分がお客さんとなって見てみたいぐらいです。本当におすすめです。ぜひちょっと所沢という場所なんですけども、うんうん、足を運んでいただければと思いますので、自分もお客様に喜んでいただけるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。
あ、はい、アリサちゃん、
はい、
はい、
見どころというか、一番はやはり笑ったり泣いたりっていうシーンとかも結構多いので、うん、
はい、
そういった意味でこう入り込めるような芝居なので、本当に見てる方もなので、そういった意味で、うん、1回見てもらえれば次も見たいなって絶対思ってもらえると思うので、はい、なのでもう自信作なので、ぜひ見に来てください。
ありがとうございます、はい、じゃあね、本当に本番頑張りましょう、
はい、
頑張りましょう、
はい、じゃあ最後ね、宮田君、田中真彦で締めてもらいます、はい、はい、どうぞ
小泉総理はですね、構造改革とかいろいろおっしゃいますけども、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひですね、デラ・ミヤデラと、下野アリサちゃん2人の演技もぜひ楽しみにしててください。もうほんとね、今みんな必死に稽古を楽しんでやってますので、ぜひ、チケットの予約まだしてない人はぜひ予約してください。お願いします。ではここで曲いきましょう、メンバー飯塚克美もラジカフェ4に向けていい曲作っております。飯塚克美で明るめのリズム。
どうしたの、こんな気持ちは、あの星のせいにしてしまえばいい。僕は帰り道ため息つきながら、あの星 めかけて石ころけた。バカみたいに不器用な気持ちはあの星のせいにしてしまえばいい。だからどんなおぼろげな月の光の下じゃ強がっても見る。少し明るめのリズムで君への想いを歌いつつ、悲しいだけ
かつみで明るめのリズムをお届けしました。
ハイブーパワーステーションゴールデンボールクラッシュ。
僕アンパンマン、ゴールデンボールクラッシュ点数アニバーサリーラジカフェ4、2013年2月9日10日、ワルツ8階ワルツホール所沢にて上演。送りたい心、リスナーからの温かいエピソードを芝居にしてオンエア。ラジオの公開生放送をシチュエーションとした現代劇。今回はバレンタインをテーマにした短編作品の数々をオンエアします。カバオくん、一緒にラジカフェ4を見に行こうよ。
アンパンマン絶対見に行く。アンパンマン行こう行こう行こう。
アンパン、
すごいす
ごい。ゴールデンボールクラッシュ10th アニバーサリーラジカフェ4直前スペシャル、パート2のコーナー。
はい、
はい、イエーイ。さあ、ここからはですね、メンバーのトーク行ってみたいと思います。主催中澤博之と、そしてラジカフェで常にメインパーソナリティを務めている、
はい、
森律子の登場です。
イエーイ、
よろしくお願いします。
お願いします。お久しぶり。
あじゃあ ね、 ね、こう律子と、うん、こうちょっと差しでね、話したかったんだよ、このラジカフェで。
差しじゃないけどね。
でね、次のラジカフェ4、
はいはい、
まあ、リツコがメインパーソナリティをやるんですよ。
はい、やっぱりやるんだ。
やっぱりやっぱやる
やる。
やるんだ。うん、
で、俺が、ちょっとアシスタントだったり、構成作家で、うんうん、まあ、DJ の、こう横にいる役なんですよね。
そうですね。
でも結構話的に、2人で絡むんですよ。
う
ん、だからある意味、俺とリツコのバトルになってるわけ。
バトルになる。
誰も思ってないと思うけどね。
いやいや、だ前回ね、ごめんなさい、リスナーのみんな、ラジカフェ3見てない人には申し訳ないんだけど、うん、前回俺が言うのもなんだけど、非常に良かった。
ありがとうございます。
うん、初めてりっちゃんがね、一人のパーソナリティだったんだね。
そうそうそう、
だから、だから錦糸町すみこさんと東村山さんがいつも二人で、とにかく番組ずっと二人でやってたんだけど、ね、ラジカフェ3だけは錦糸町さんだけだったんだ。
そうそう、ヒーロー出てなかった、ね、
そう
な
ん
だ。やっぱこう演出席とか見てて、やっぱり最後のシーンで、セリフのないところとか、そういうのはすごいね、感情が出てて、喋んなくても成立するって、結構俺鳥肌立ったんだよね。
おー、
それがどっか今回ね、このラジカフェ4を作るときにどっかこびりついてるから、俺もやっぱり出てと。そしてラジカフェのパーソナリティは一人なんだと。
お
俺なんじゃねえのみたいな。舞台版ね、舞台版の話だよ。
舞台版ね、
発言出ましたね。
だからここで、だからこういうふうにね、めめしいじゃん、めめしくてめめしくてめめしくてですよ。
あ、よく言えました。
言えました。
本当に、こう思って自分も嫌で、じゃあ対決してしまうと。果たし状ですよ。
そうなんだ。
誰が決めるの？
何が？
その対決結果。
それは、リスナーの皆さんですよ。
まあそうだよね。
これね、本当 ね、お客さんに選んでいただきたい。別に公演はそんな風になってないよ。
なってない、なってない。
どっちがいいですかみたいな。だから、ちょっとね、対決したいなっていうのがあって。
ストーリー上も対決ニュアンスあるの？
対決じゃ、そういうわけじゃないんだけど、まあ、変な話、舞台のね、最後の方はもう、中澤&森のワールドですよ。
まあそう、いや、でもね、これ結構前、3終わった段階で、 なんかあの悔しいってすごい言ってて、
そう俺悔しい悔しいって
言ってて、
よくないんだよ演出家としては。むしろよくやったなんだけど、
何言ってるんだろうってすごい思って、うん、で今回そう対決だとかって言ってるんだけど、うん、私的には仲良くやろうよっていうね、うん、そういう気持ちだから、まあ果たし状っていうかなんか普通に楽しくやろうよ
って。楽しくやってますよ。楽しくやってますよ。
喧嘩とかしてないからね。
ね、まあただその相乗効果でこういうね対決をして結果良くなればいい話だから、
お互いね盛り上げ、うん、盛り上がっていく感じでね、う
んうん、ただなんか選んでほしいっていう。
すごいライバル意識がね強い感じがあるけど、
まあだから今回ねその10回目の記念公演、
はいはい
はい、まあ1回目からリツコはいてくれて、もちろん千葉さんもいてくれて、ずっと頑張ってきたわけじゃないですか。
そうだね、
うんうん、やっぱここで、うん、ね、年も取りいい感じになってきてると思うの。
はい、はい、
年齢的に、うん、ここでなんかそういう味をね、うん、なんか出せたらいいなみたいなのがあるのよ。ちょうど脂乗ってる時のこのラジカフェ4みたいな、
はあ、はいはい、うん、まあそれはそうだね、いろいろね積み重ねてきたものがもう今はだいぶあるから、う
ん
う
ん、やっぱりあれ、あの中澤さんはその3の時はパーソナリティじゃない役をやって、
うん、
で1、2はまあパーソナリティやって、うん、で4またパーソナリティに戻ってるんだけど、うん、実際自分がやる立場として、うん、パーソナリティの方がやっぱりやりたいわけ？
いや脇役やりたい。本当はね。
あ、本当はそうなんだ。
いやでも、うん、やっぱりあのリスナーのみんなが、うん、ね、うん、あのよく言われるんですよ、中澤さんが、うん、その DJ やってほしいっていう意見もある。
あ、じゃあ、
うんうんうん、でもちろんやりたい、まあ、うん、このウェブ版でやってるから。
そうだよ、
まあまあね、
うんうん、でも舞台でストーリーが入ってくると、うん、どうしてもこうなんていうの、客演さんを呼んだりとかして、うん、なんかね自分がその脇の回った方が興行、うん、っていうかそのお話がうまくいくんじゃないかなとか、
あ、
それだけなのよ、
まあ、それはディレクター目線でね、完全だね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれなの、なんか鈴木治みたいなポジションだよね今回。
あ、そうね、
構成作家みたいな。
そうそう、作家 であ彼も番組持ってたりするでしょ、
うん、
だからそういう ね構成作家、最近構成作家さんがこう表舞台で特にラジオだと喋るっていうの多いんだけど、
まあありますよね、
うんうん、好きな構成作家とかいます？
好きな構成作家、構成作家
難しいね、
構成作家すごい質問だね。
いやいっぱいいるじゃん、秋元康もそうだし。
あ、うん、いやいや、いない。
じゃあ別にそういうのをあれだベースにしてるわけではないんだ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
いやでもさ、うん、ね、リツコはね俺声が好きなんだよ、
う
ん、
あ、それはねもうすっごい昔から言ってくれてる、
いい声してるなーっていうのがあって、うん、いや俺もねいい声だと思うの、
うん、そうだね、いやヒラもいい声だと思うよ、私も思うよ。
だからね、うん、ちょっとねこう対決して高め合っていきたいんですよ。
え、いい、自分一人でやろうとは思わなかった。
私もそれ聞きたい、これ
書くときに、
うん、いやあるよ、
うん、
まあ、変な話、うんうん、別に俺がもう勝手決められるんだけど。
そりゃそうだよね、構成作家ですからね。
そうだよ、
うん、脚本家だしね。
そうだよ、演出
も。いやでもね迷うんだな。いや、うん、嬉しい悲鳴ですよこれ、迷えるって。
あー、
パーソナリティ誰にしようとか、リツコにしようとか、俺にしようとか、
うん、
ほんとそうなんだけど、うん、だから次回俺やってもいいよね。
うん、
そうね、
そうだよね。
いや、いいと思うよ、
うん、
うん、
それはそれで、
うん、見てみて。
でほら、うん、リツコはどっちかっていうとさ、脇の方やりたいんだよね、
う
ん、
脇、そうだね。
遊べる役やりたいんだよね、
うん、それはそれ、あのね、あの結構まあ見てる方はね、うん、知ってると思うんですけど、うん、結構あのナレーションがすごく多くて、うん、人と絡まないっていう状況がすごい続いてるんですよ最近。
まあ、ちょっとずっと座ってるのもちょっと疲れっからな。
しかもずっと座ってて吐けもしない。
舞台上ずっといるんだよ。
そうそうそう、うん、で、うん、だからもうあのね、キャラクター、まあ、もちろん錦糸町澄子というキャラクターではあるんだけれども、うん、そういうシーンもあるし、うん、だけどなんかこう動き行きたいよね舞台で。ちゃんと動いた感じで、あのキャッチボールがある感じ、なんかこう。
じゃあ今回舞台上でなんかやってる時に俺とキャッチボールしてる。
いやそうなんだけど、いやなんかやっぱねちょっとで、ね、うん、そろそろそういう今までやいわゆる普通の役っていうか、うん、まあ、そういうパーソナリティとかってことじゃなく、うん、まあ、ラジカメだったらオムニバスの中に出てくる人役とかを、
まあ、ブースから抜け出したいっていう感じですね。どちらかというとね、
そうそうそう、割とねここ最近、まあ、ラジカメ続いて閉じこもってる感じだから。まあ抜け出したい気持ちはあるよね、まあ、ただもちろんやるからにはもう、しっかり はい、あの期待以上のことはやりますけれども。
そう、
は
い、ありがとうございます。
そしたらじゃあ、まあうん、あれですよ、一応ねメンバーからも、うん、このラジカフェ4に対する抱負を伺いたいと思いますけども、はいね、じゃあリツコさんから。
そうですね、私から、そうですね、まあ、前回ね見ていただいた方、まあ見てない方もいるとは思うんですけれども、見ていただいた方にはそれ以上の感動をね呼べるような作品にしたいと思いますし、まあ、さっきも言ったけれどもやっぱりバレンタインがテーマなので、押し込めてる気持ちを持っている人がもしいるんだったら、それをあのちゃんと相手に伝えるという気持ちになってもらえるように、私がねパーソナリティとして進めていけるように頑張りたいと思います。
じゃあ中澤さん、パーソナリティとしての抱負をぜひお願いします。
はい、ですね、まあ結構もう番組のね冒頭でいっぱい言ったんですけれども、やっぱり、今マジでこれ言っていいの？
もちろん。ちょいちょい、
まあなんか今ねみんな辛いと思うんです、いろいろ、
うん、まあそういうことも、ね、
経済的な面もそうだし、本当に辛いと思うんです、でも本当にこの90分間で上演してる90分間でやっぱり何か一つ大切なものに気づいていただけたらなっていう、でこまあ、うん、俺が大切と思ってることを、まあ、みんなにやってもらってるんだけど、でそこはやっぱりねみんなの個性で、演じて、でお客様が本当に次の日に誰か一人だけでもいいから面白かったんだよって、ね、言ってくれるような作品をやりたい、でそれを言うって素敵じゃないですか、人として面白かったんだよっていう、言われた方も嬉しいし、やっぱそういう温かい後編にしたいですね。
なるほど、もう私たちもね全勢力を傾けて、
はい、
ラジカフェ4に、
はい、
挑んでますので、
はい、
皆さん劇場の方に遊びに来てください。
はい、お待ちしてます。
ということで、
はい、
スペシャルトーク、
はい、
中澤裕之さんと森律子さんのトークをお送りいたしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。
ほいほい、
ここで、メールが来ております。
はい、
ラジオネームリンリンリンゴさん。
かわいい、
中澤さん、メンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回、ラジカフェ楽しく聞いております。
ありがとうございます。
もうすぐラジカフェ4ですね。チケット予約しちゃいました。
おお、ありがとうございます。
バレンタインがテーマのようですが、どんなお芝居というか、ラジオ番組がその場で見られるのが楽しみです。
うんうん、
チョコレートとか出てくるのかな、
うんうん、
私は好きな人にチョコレートを渡す勇気がありません、そんな私に勇気を与えてくれるような感じだと嬉しいです。期待してます、頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうだろう、勇気与えられるかな。
与えられますよ。
与えましょうよ、ね、
与えましょうよ、
うん
ね、チョコレートはちょっと映像で出てくるかな
出てくるんだ。
でもテーマはバレンタインなの、
まあ、ね、
まあね、それはね欠かせない、
ぜひね、リンリンリンゴさん、はい、楽しみにしててくださいということで、はい、ゴールデンボールクラッシュテンスアニバーサリーラジカフェ4、
はい、
2013年2月9日10日、ワルツ8階ワルツホール所沢でございます。
西武百貨店の上ですね。
西武百貨店の上です
、
もう所沢意外と近い。
そう、近い、
近いですよ。
そう、
池袋から急行で30分だし、西武新宿からもね、近いですので、ぜひ、遊びに来てください、
はい、
もうチケットは、予約もう受け付けてます。
そうです、
メールでね、
はい、
受け付けてます。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
たくさんのご予約お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ここで千葉さんから告知。
私からというか、うん、まあ、ですねこのラジカフェ4が終わった次の週なんですけれども、
そうですね、
なんと飯塚克美さん、うん、ライブやります、
はい、ライブやります。イエーイ、
決まった。
そうそうそう、
フラストーンじゃなくて、飯塚さんは飯塚さんでソロ、
おソロライブ
で、対バンで、
うん、あの
りっちゃんがいつも、はいはい、出てます、トワイライトアベニュー767フライデーの、
はい、
メインパーソナリティの田代さんと、うんうん、なんとコラボで、
そうです、
演奏コラボするかどうかまだ未定ですけど、
私たちのことを歌い人と語るんですね。
あ、そうそうそうそう、
かちゃん、かつかつみとかな
んならないと思う、
切り替わっちゃ
ったならないと思う。なので、
レッドドラゴンで2月17日ですね、
はい、
日曜日、
はい、昔の古巣のね、レッドドラゴンでライブをしますので、
はい、
詳細決まりましたらホームページにアップしますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
ね、ラジカフェ4、本番直前スペシャルお送りしてきましたが、
はい、
千葉さん、はい、どうでしたか。
そうですね、今日語りだけでね、 袖振れ期待してた方はごめんなさいね、はい、また2月にあれしますからよろしくお願いします、はい、ラジカフェ4はね多分すごくね暖かくて楽しい作品になると思いますのでぜひ皆さん劇場に遊びにいらしてください。お待ちしてます。
はい、
はい、
ね、じゃあみんな頑張ろう
頑張ろう、
はい、リスナーのみんな、うん、ぜひ押し行くよ中田さんのさっきぜひ7回ぐらいだから
すごい
ですよ。ぜひぜひ見てくれ、
はい、
見てくれ、
まず見てくれ、
ね、
そうだ、
そして予約をしてください。
はい、お願いします。
お願いいたします。はい、で次回のこのウェブ版、
はいはい、
ラジカフェの配信なんですが、
はい、
1月の下旬はちょっとお休みになりまして、
はい、
2月の末に、
はい、
配信いたしますので、
多分ラジカフェ4終わったスペシャルとかそうなる
のチェックをよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、番組のお相手は私、中澤と
千葉えのと
森律子と
下野ありさと
デラミヤデラで
お送りしました。はい、せーの、
バイバイ。
のんびー宿題やったのかね、廊下に。